皆さんこんにちは。今司会の方から紹介がありましたように、今日私はすべての人の主であるイエス・キリストというテーマでメッセージをさせていただきたいと思っております。イエスという名の一人のユダヤ人が、今から約2000年前、中東のイスラエルの地で33年間のご生涯を送られ、最後は人間の考え出した最もむごい刑と言われる十字架にかかって死なれました。この方をキリスト、すなわち救い主と信じたほんの一握りのユダヤ人の信仰が、一体どうしてどのようにして世界中に広まっていったのでしょうか。このことは考えてみればとても不思議なことではないでしょうか。もちろんそこには初代クリスチャンの宣教の働きがありました。新約聖書の半分はこうした彼らの働きに割かれています。今日はその彼らの働きを通して神様の御心を覚えてみたいと思います。今考えてみれば不思議なことではないかと申し上げましたが、そのことは彼らがユダヤ人でありユダヤ教を固く信じていたということを考えると一層際立ってきます。旧約聖書によるとユダヤ人は神の選びの民であり聖なる民であります。歴史の中でバビロン捕囚をはじめとするさまざまな苦難を経験する中で、彼らはそのことを一層強く意識するようになっていきました。そしてモーゼという預言者を通して神から与えられた律法を固く守ることによって罪を免れ、神の前に正しいものとされると信じていました。そして律法を守るということは生活の隅々までを規定していました。律法の民と言われるゆえんであります。彼らからすると異邦人は律法を持たないがゆえに救われることのない罪人であり、汚れた存在であり、親しく交わってはならない者たちでありました。ユダヤ教にもさまざまな宗派が存在していましたが、総じて彼らは他の民族すなわち異邦人に対して極めて閉鎖的であり、異邦人との間には根深い先民意識や敵意が高い障壁となって存在していました。こうした律法の教えに対してイエス様に付き従った弟子たち、すなわち使徒たちを中心に形成された初代教会のユダヤ人クリスチャンもまた忠実でした。イエス様の十字架の死と復活を目の当たりにして、イエスこそキリスト、救い主と固く信じた彼らにとっても、もともとその中で育ってきたユダヤ教の伝統は堅固なものでした。そのためもしも異邦人が信者になることを希望したときには、律法を受け入れてユダヤ人の印である割礼を受けなければならないと考えていました。そのことは使徒の働きという箇所を読むとよくわかります。しかしこのような初代クリスチャンの中にあって、パウロは神の選びと聖霊の導きによって異邦人の使徒として立て上げられました。彼は当初は律法を厳格に守るパリサイ派に属し、クリスチャンを激しく迫害する側の人間でした。ところがダマスコへの途上でイエス様が現れ改心に導かれました。その後彼は保守的なユダヤ人クリスチャンが主張する異邦人は割礼を受けて律法を受け入れなければ救いに預かることはできないという考えに反対し、救いは律法の行いによって達成されるのではなく、ただ信仰のみによるのであり、ユダヤ人も異邦人も信仰によって一つとされると主張しました。このことは彼のたくさんの手紙の中の至るところで主張されていますが、今日 今日はその中から2箇所見てみたいと思います。最初にガラテヤ人への手紙の2章をお開きいただけますでしょうか。ガラテヤ人への手紙の2章の15節と16節をお読みいたします。2017年度版の聖書で376ページになります。15節、私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからです、と書かれています。もう一箇所、エペソ人への手紙の2章からお読みしたいと思います。エペソ人への手紙の2章の11節から16節まで、少し長いですがお読みします。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあっては望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。まあ、ここであなた方と呼んでいるのはエペソにある、異邦人のクリスチャンであります。そして14節でこの2つのものを1つにしと言っている、この2つのものとは、異邦人クリスチャンとユダヤ人クリスチャンのことを指しています。この2箇所を見ますと、立法によってではなく信仰のみによって神の前に義とされる、キリストによってユダヤ人も異邦人も一つとされる、このパウロの確信によって福音は異邦人世界へと広がっていく確固とした根拠が与えられました。彼はその生涯で3度にわたり小アジア、今のトルコ、マケドニア、アカイア、今のギリシャへ、長期の伝道旅行を行い、最後はローマ帝国の首都ローマに向かいました。そして各地に異邦人の教会を建て上げてきました。その血のにじむような努力によってキリストの福音は少しずつ異邦人の間にも広まっていきました。それでは、イエスの一番弟子と言われたペテロについてはどうだったでしょうか。もう一箇所、そのペテロに対して神が異邦人の救いについて示された箇所を見てみたいと思います。これは、使徒の働きの10章というところに、記されている、箇所であります。ちょっとお開きいただきたいのですが、長い箇所ですので、全部をお読みできませんので、概要を最初にお示ししたいと思います。当時ユダヤの地はローマ帝国の属州であり、ローマの帝国に治められていました。その配下にあるローマの兵隊の指揮官に コルネリウスという人がいて、彼は神を恐れる敬虔な人でありました。その彼に神の御使いがペテロを自分の家に招きなさいと告げます。一方その頃ペテロは夢心地の中で天から吊るされた敷布のようなものに入れられた四つ足の獣、地を這うもの、空の鳥をほふって食べるようにとの幻を見ます。彼がこれらのものはユダヤ人が不浄として食べてはならないとされているものだからそんなことはできませんと訴えると、天から神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないという声が聞こえ、そんなやり取りが3回繰り返されます。さて迎えを受けたコルネリウスの家を訪ねたペテロは彼と交わる中でこのように言います。10章の28節を見ていただくと、その人たちにこう言った。ご存知の通りユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが神は私にどんな人のことも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました。もう一箇所少し、下りまして34節から、そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます。神はイスラエルの子らに御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストはすべての人の主です。その後神はコルネリウスとその家族に聖霊をお下しになり、彼らは聖霊の賜物である異言を語り始めました。それを見たペテロは彼らが無割礼のままですでに救われているということをはっきりと認め、イエス・キリストの名によって彼らにバプテスマを授けました。この出来事を振り返ってみましょう。ユダヤ人のペテロにとって律法で禁じた不浄な食べ物を食べることはまさに言語道断でした。それなのに神は3度も神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないとおっしゃられ、ペテロはこれを一体どういうことだろうと考えを巡らしていました。その時異邦人コルネリウスが彼の前に現れ、彼に聖霊が下ったのを見て、異邦人にもまたイエス・キリストによって救いに預かることができるということを目の当たりにしました。この時ペテロには私たちがちょっと想像もできないような価値観、信念の大転換が起こったのではないかと思われます。それはダマスコの途上でパウロが体験した、改心ほど劇的ではないかもしれませんが、信じていることの大転換という点ではそれに匹敵すると言ってもいいかもしれません。厳格な律法の教えの中で生活してきたパウロやペテロが神の力によって大きく変えられて、保守的なユダヤ人の反対や迫害の中で時に命がけで異邦人にも福音を伝えるように変えられていきました。神の聖、清さということを最も深く知っているのは律法の民、ユダヤ人であります。それゆえイエスの救いをまずいただいて当然なのが彼らであります。しかし実際には多くのユダヤ人は福音に反対し、代わりに異邦人に福音が伝えられました。選びの民の救いがなぜ後回しになったのか、神はなぜあえてこのような一見公平を欠いたように見える方法で福音を伝えようとされたのか、それは私たち人間には知り得ないことであります。ローマ人への手紙の9章から11章はまさにこの イスラエル人の救いと異邦人の救いということについて扱っています。その中でパウロはこう語っています。ローマ人への手紙の11章の33節にこのように書かれています。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。ここで私がはっきりと言えることは、イエスがキリストであるということ、すなわち十字架の死と復活は、すべての人が罪人であるがゆえに、すべての人のためになされたものであるということ。それゆえ神はそのことがすべての人に伝えられることを切に望んでおられるということであります。神はすべての人を愛し、すべての人が救われることを願っておられるのであります。最後にパウロからの熱いメッセージをお伝えして終わりとしたいと思います。ローマ人への手紙の8章の32節になります。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。すべての人の主となるためにすべての人の罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったイエス様をどうかあなた自身の主として受け入れられますように心からお勧めしたいと思います。